FMO から宿美穂子がお送りしていますマルシェクク。この時間はクールビズフォーアース。ここでは日本各地で実施されている温暖化対策の賢い選択、クールチョイスのさまざまなクールチョイスを紹介していきます。今日はクールチョイスの一つであるクールビズを働き方の観点から掘り下げてみます。今朝は東大阪市役所の環境部環境企画課野山康秀さんにお話を伺いします。野山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは東大阪市役所ではクールビズの一環として行っている取り組みがあるとお伺いしたんですが、詳しく教えていただけますか。
はい、東大阪市ではラグビーの街として2019年に開催されるラグビーワールドカップでは本市の花園ラグビー場が会場の一つになっております。毎年クールビズの一環としてブルーやピンクの横縞のラガーシャツを職員が着用して勤務しておりまして、ラグビーワールドカップの機運を盛り上げております。街中におきましても同じラガーシャツを着て各種活動している市民の方や企業の方も多くおられ、東大阪市全体でスクラムを組み盛り上がっております。また役所庁舎の空調の設定温度につきましては、室温が28度になるよう設定し節電に努めており、さらに職員の健康保持や増進、節電のため毎週水曜日をノー残業デーに設定しております。
このような取り組みをすることによってどのような点に変化が現れてきてますか。
はい、節電に対する職員の意識が高まってきておりまして、昼休みや残業中の間引き消灯も徹底されるようになっております。冷房の使用量や電気代が下がったのはもちろんですけれども、ノー残業デーに定時で退職するということが定着してきたように思います。退職後はそれぞれスポーツや趣味、家族サービス等の時間が増えたという職員からの声をよく聞いておりますし、また噂ですけれども水曜日は市役所近くの居酒屋に職員が集まっているということもあるみたいです。これもある意味クールシェアになるのかなと思います。
そうですね、集まってらっしゃるんですね。
はい、
野山さん、
はい、
この取り組みが始まって実際どうですか。
そうですね、初めは私も意識して取り組みしようという感じだったんですけれども、はい、最近ではもう意識しなくても当たり前にやっているという感覚になってきました。
素晴らしいです。
私も家ではエアコンを28度に設定していますし、
うん、
会社でも家庭でも社会全体でこういった取り組みが当たり前にできるように私たちももっと取り組みを進めていかなければならないと思っております。
はい、東大阪市役所ではその他にもクールビズにまつわる取り組み行われているみたいですね。
はい、クールビズと関連しますけれどもヒートアイランド対策として毎年7月には職員や市内の事業者の方、幼稚園児や保育園児たちと一緒にそれぞれの場所で打ち水活動を行っておりまして、その様子については東大阪市のウェブサイトでも紹介しております。また市役所の敷地内でゴーヤのグリーンカーテン作りを実験的に行っていまして、青い地球と綺麗な空をイメージして青空通信という名前の町内向けのメールマガジンでその様子やクールチョイスの取り組みなどを紹介して啓発しております。今後もクールビズなどの取り組みに少しの工夫をプラスすることで市の魅力を発信しながらこの暑さを乗り切りたいと考えております。
野山さんがおっしゃる通り、
はい、
本当にちょっとのね取り組みで涼しく感じたり、
はいはい、
意外とこう毎日続けてるとこう楽しくなったりね、そういうことありますよね。
そうですね、はい、
だからまずはやってみるっていうことですよね。
はい、そうです。
今朝は東大阪市役所の野山さんにお話を伺いしました。野山さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、お仕事にもよりますが、この時期はなるべく朝の涼しいうちから出社し、お昼休憩を長くする、また定時に退社し残業時間を趣味や仲間とビアガーデンに出かけるなどの時間に充てることでオフィスやご自宅の冷房使用時間を減らすことが重要です。最近では働き方の見直しとしてよく耳にするテレワークを導入することでワークライフバランスを整える動きも盛んになってきています。パソコンなどの情報通信技術の活用で場所や時間などに縛られずどこでも仕事ができるという働き方のテレワークは電力消費量や交通費などのコスト削減効果が期待でき、また地球温暖化対策にもつながってきています。このように働き方を見直し、少しでも快適なライフスタイルを皆さんも考えてみませんか？クールビズは クールチョイスという温暖化対策のための賢い選択の一つです。あなたもクールビズフォーアース一緒に実践していきましょうね。以上、クールビズフォーアースでした。